はい、どうも。
はい、どうも。
週末フィクションズでーす。
週末フィクションズです。
いやいや、どうも。
どうもどうも。
僕最近気づいたことがあるんですけど。
お、何に気づきましたか？
この収録するときにね。
うん。
いつも各駅停車ですって言ってたんですよ、俺今まで。
お、僕はそれには気づいてませんでしたね。
そうでしょう、そうでしょう。
はい。
今日は成功しました。週末フィクションズということに成功しました。
何も気にしてなかったです。
ちょっと気にしてくださいよ。
まあ別に僕たちは週末フィクションズですけど、
はい、
まあ、現状週末フィクションズといえば各駅停車。
そうですね、
まあ、各駅停車といえば週末フィクションズですから、
はいはいはい、
週末フィクションズが各駅停車といっても過言ではないですし、
はい、
まあ、各駅停車が週末フィクションズといっても過言ではない。
すごいですね。なんか中身がありそうで何も言ってないやつの見本ですね。
そして言ってる途中で飽きるっていう。
そうですね。はい、まあそんな感じで。
何話すんですか今回。
何話しますか。この間が
前回ちょっとなんか最近やったことをつってトピックをいくつか話したじゃないですか。
はいはいはいはい。
ある種あれで満足してしまった感があって。
なるほどね。
なんか一個一個別に掘り下げんでいっかって思ってしまったんですけど、
う
ん、
はいはいはいはい。
なんか話題ありますか。
話題ね、なんかあるといえばあるんですけど、
うん、
ないといえばない。中身があるようでないことを今言ったわけじゃなくて、気分的な話で。
あ、はいはい。
そうそう。ごめんなさい。あ、なんすか。
いや、僕の言った繰り返しをやったのかなって。
いや、ちょっとそれに、計らずもなりかけてびっくりしたんですけど、年度末やからだと思うんですけど、
うん。
なんかこう、いろんなニュースがこう、世の中的なことだけでなくとも、自分的にもね、いろんなものが、なんか、あるんですけど、
うん、
流れていくみたいな感覚がすごくてね、最近。
まあね。
うん。
体の中を通り過ぎていくよね。
いやー、そうなんですよね。はい、そうです。なんか、それがまた心じゃなくて体ってあたりがこう何か言ってるそれやっぱないんですけど。最近のトピックなー、トピック。
現時点収録しているときに。
はいはい。
ね。世間で話題の、このショーン、
K でしょ。
ショーン・オチンコ選手の。
なんで、いちいちそんな、なんか、いいです。はい。
ショーン・オチンコ選手っているじゃないですか。
はいはいはい。そっち？いや、なんやろ。別にそっちの話がしたかったわけじゃないですよね。でもね、今ね。
全然。はい、ショーンってみんな言うから、
はいはいはい、
ちょっと言ってみたかっただけです。お茶目な感じで。
なるほどね。いいですね。なんか久しぶりに各駅停車感すごい出てますね。
そうですそうです。各駅停車は基本的にね、はい、なんかまとまりのある話とかね、別にどうでもいいんですよ。そういう側面もありながらも、はいはいはい、基本はもう一歩一歩立ち止まって、
うん、
その時の話だけをこうするっていう。
まあそうですね。
ほんまに？
いや、今のまあそうですね、もう、まあ、考えてるで何も考えてないやつなんで、ちょっと、突っ込まれても困るんですけど。
もう何が本当か嘘かわからないですよ。
いや、そうなんですよね。
うん。ほんまに？
いや、それは本当にそうですね。ちょっと最近、それに、本当にこう、触れまくるような、もうどこまでがほんまでどこまでが嘘やねんみたいな、まあ、ややこしい、ことがたくさんあるんで、これ絶対言えないやつばっかりなんで。
あ、そうなんですか。各駅停車っぽいテーマやなって思ったけど、言えないことだらけなんですね。
いや、今も1時間ね、すいません、待ち合わせから遅れたんですけど、僕、正直。本当申し訳ないんですけど、この1時間の間もそういうなんかごちゃごちゃとした出来事がありまして。
殴り合いの喧嘩でもしてたんですか。
まあ、そっちの方がスッキリするね、なんか。
ああ、メンタル的な殴り合いの喧嘩をしてたわけですね。
そうっすね。なんかもうね、もう、ぐちぐちする話ですね。これもうほんと言い出すとね。
ぐちしか出てこないようなエピソードなわけですね。
そうなんですよ。なんかもう。なんかね、まあ、いいですわ。これさらっとでいいんですけど、
うん、
価値観って人それぞれってあるじゃないですか。
もう前提ですよ、人間として。
はい。本当にこれは正しい意味でそうなわけですよ。まず、絶対に。 って価値観とか、
いいですよその入り方、各駅電車っぽい。
その価値観とか、うん、なんかまあ、例えばじゃあ理解できることっていうのもそれぞれなんですよね、絶対に。
それぞれ。
うん、はい。なんですけど、その、なんでしょうね。僕とじゃあ、例えば、沢田さんでは、
はい。
こう、理解できることがもちろん違うわけで、何か一つあったとしても。
そんなことないよ。
どう扱ったやねん、それ。
いや、あの、中身のない発言をしてしまって、申し訳ございませんでした。
なんかね、ちょっとそっちに寄りそうで嫌なんですけど、今、面白いんで。はい。まあまあいいです。あの、頑張ります。あの、ちょ、なんかこれどうなんですかね、ネチネチと説明しない方が逆に分かりやすくていいのかなと思うんですけど。
いや、最近ネチネチした話を逆にしていないからね。
ああ、そう
ですか。話をした方がいいんじゃないですか。そういうの好きなリスナーさんもいるみたいですからね。
なるほど、なるほど。ああ、具体例が難しいな。分かりました。ギリギリのライン攻めます。あのね、その、世の中のコミュニケートっていうのは、う
ん、はい、
結構基本的には、うちに秘めたものや、その人なりの計算、損得感情などなどがあるとして、そこから表面に出せることだけを結構選んで出すっていうことが結構多いと思うんですよ。別にこれは汚い話ではなく、普通にそうだと思うんですよね。
まあまあ、うん、なんですか？それは本音と建前っていう話ですか？
みたいなもんですね。で、本音と建前っていうことの、その建前って言っちゃうほど別に嘘ではないんですけど、
うん。
でもなんかこう、例えばじゃあすごく面白くないことを言ったとしても大先輩でリスペクトしてる人やったら、
うん、
まあまあまあまあみたいな感じのが、例えばすごい自分より下の人間やったらお前全然思んないなって言っちゃうとか、
はいはいはい、
同じことがあったとしてもちょっとそういう関係性でこうついつい言葉を変えちゃうとか、
その時の立場、うん、環境、シチュエーション、いろんなことを含まえた上で、はい、自分に不都合じゃないような答えを無意識的に言っちゃうってことありますね。
めっちゃ社解説するやん。めっちゃ解説する。今ちょっと途中からもう、そうそうって思った先あんま聞いてなかったけど。めっちゃ解説するやん。
それはやっぱりね、人は社会で生きるね、うん、生き物である以上、そうそうそうそう、周りに影響されることは多かれ少なからありますから、それは
そうなんですよ。で、それを別になんかダメって言いたいわけではこれはないんですよね。この話の軸って。ただ、すごく、合点がいかないことはあって、
うん。
こっからがまあさっきの僕と沢田さんだったらって話なんですけど、
うん、
例えば我々の中ではそういうその理解力とか自分のその理解が及ぶ部分に差異だったり齟齬だったりがあったとした場合に、
うん、
それを修正し合う気持ちがあるんですよね。まあ修正という言葉はちょっとここはまあ一足飛びで適切では今なかったんですけど、要はその確認し合うことをしようとすることができるんです
よ。ああ、
よ
くありますね、僕らの中では。
はい、あるんですよ。
その、あなたの中での定義を教えてって。
そうそうそう、それそれそれそれ、まさにそれ。なんかこう、まあ、これは、本当だから、どっちかというと愚痴話ですよ、ただの。ここの齟齬を、まずその定義を教えてくれっていうことの確認の試合ができないことがあまりに多いんですよ。
まあ、はい、それはありますね。僕も感じるときありますよ。
直近で最近あったこととしては、僕って意外と何も考えてないことが多いんですよね。その、何か言葉を言うときって。
そうですね。
はい。正直そうじゃない。フラットという表現をね、よく使っていただくことはありがたいんですけど、まあ、悪く言えば何も別に考えてないじゃないですか。よくも悪くも。
まあ、その時感じたことだけ言ってますね。
そうそうそう。だから全部を言い切るわけじゃないけど、嘘じゃないことを言おう、みたいなとこが僕鉄板なんですけど、
うん。
それって逆に言うと、あんまりその、ごまかしを聞かせてないところもあるという言い方にもなるし、何も考えてないということも言えるんですよね。
うん。
まあ、要はその計算してない、何か奥に深い意味を含んでいないという言葉を発することがあると。
はい。
で、僕が言った例えばその言葉に対して何か深い意味や意図が本当は隠されていて、そういう計算上で何か言ったんでしょうっていうことに対して、それが隠してるのが悪意だと考えられた時があるんですよ。
はいはいはい、はい。
その時に、すごくなんかこう、反作用で怒られたり、キレられたり、するということが、まあ、ありまして、最近。まあ、てかまあ、昔からもう、常々あるんですけど、もう最近もまたありまして、
ええ、
その時に、まあ、これも結構赤裸々なギリギリのゾーンなんですけど、
うん、
まあ相手方にですね、その、いやいや、それはあなたが普段そういうことを考えていながらも全部を言う、そんな事態がなんか許される場合ばっかりじゃないのはもちろんわかると。わかるんだけど、あなたがそうだから、俺のその言葉にもそういう悪意がこもってると勘違いしたんだと思うけれど、
うん、
ごめんやけど俺は何も考えていないんだよと、正直、うんうん。だから、そこから膨らませたその想像はすべて、ごめんやけど、ただの勘違いから発生したネガティブな妄想なんだよっていうことを、
うん、
こんな、なんか、ある種トゲっていうのがあるような状態じゃないように、くどくど説明してたんですよね。
ああ、はい、はい。そ
う。なんですけど、伝わらないんですよね、もうこれ。大体。
まあそうですね。
大体その、なんていうかな、こう難しいな。例えばまあいろんな言い方ができるんですよ。理解できないということを理解するでもいいですし。
まあ理解するというよりか、向こうの世界観だけで物を見てしまっている以上。
そうそうそうそう。
ね、こっちの世界観を分かろうとしてくれない以上はもう伝わらないでしょうね。
で、分かろうとしても、その分からないことってもちろん世の中にザラにあるじゃないですか。分かろうと思
ってしまったら相手が、
うん、
いやーこの人はイエスって言ってるけど本当はノーって言ってるんやわーって思い込んだらもうそれ以上進まないから、ね、
そうそうそう。で、いやだから別にその自分の理解できる世界しか結局人は見えないのは当たり前なので、
まあね、
それは別にいいと。ここは能力の差異とかを誰かが否定するべきではないんですよ、絶対に、
うんう
ん。なんですけど、だからそれを別に俺は認めているよと。だからそれが悪いとも思っていないし、こっちが上とかそっちが下とか、そういうことを言いたいわけじゃない。本当に思っていないっていう言葉とかも、今こうやって説明している言葉にも何かしらの悪意があると。
うん、
された場合ってもうお手上げじゃないですか、完全に。
もう、それはあなたの受け取り方次第ですよっていう話。
そうそう。
ないですからね。
だからね、もう、最終的に悲しくなるんですよね。
まあね。
その、怒りは、怒ってるうちはまだ、なんていうかな、まあ、ひねたい言葉遣いですけど、怒ったり、ムカついたりしてるうちってのはまだテンション高いんですけど、
うん。
それで終わりにできてや別に気持ちよく酒でも飲んで寝れるのかもしれないですけど、
うん、
やっぱりその先に確認の試合を、まあ、しちゃうタイプじゃないですか、我々例えば。
まあ、やっぱ相手に期待してしまうからじゃないですか。
そうなんですよ。で、まあまあ、せめて誤解は解きたいみたいなところは正直あるんですよね、やっぱり。僕もその人の子ですから。
うん、
いや、せめて、まず、その出発点のその言葉に、裏はないんだと。全くないんだと。
まあ、それもね、言葉重ねれば重ねるほどドズボハマるときありますからね。
いや、だからね、もう、いかんともしがたいなって思ったっていうだけなんですけど。
まあ、大体世の中に生きている8割の人は、なんか、何か物が起こったら、自分以外が悪いと思いますから。
うん。
だからそういう何か人同士の揉め事が起こった際に、相手の、自分を怒らせた相手のことを理解しようなんて思わないですからね。
あ、でもね、いや、それはまだね、俺ね、まだ手のつけれる範囲だと思うんですけど、もっとひどいのが、結局、自分以外が悪いと思ってるじゃ、まず全然まだいいんですけど、
うん。
はいはい、結局自分が悪いってことでしょって言い出すやつが多いんですよ、その先って。
ああ、何
その。
あ、俺が悪いんでしょ？
そうそうそう。結局、俺の味方が悪いってことやろみたいなことになる人の方が、やっぱり多くて、結局。
口だけで言ってるだけで心の底からそう思ってないでしょ。
そう。だからもうね、それはもう無理だなと思って。まあ、で、まあまあ、ここに対しての修正ってのはもう不可能なので、もういいんですよ、最後は。
うん、
ただ、やっぱここで、その各駅停車で問いたい。あるいはその、主張しておきたいのは、
うん。
再三言ってた通りで、自分がそうだからそう見えるっていうことは、みんなもうちょっと認識しとこうって思うんですよ。
いやー、もう伝わらないんじゃないですか、これ自体が。まず。
いや、これはね、僕はこう、題にして言いますけどね。
うん、
この番組を30駅以上聞いてきた人には伝わるんですよ。
なるほど、コアな。コアな。
そうなんですよ。
各駅停車リスナー。
そう。絶対に伝わるんですよ。各駅停車リスナーにはね。
もう青春18切符を買ってる人には伝わるわけですな。
いやー、伝わります。鈍行で生きていこうって、ちゃんとこうついてきてくれてる人には伝わるんですけど、だからまあもう正直僕この話を伝わる人に伝えたっていうこの満足感を今日は得たかっただけなんですけど。
まあ共感してくれる人はいるんじゃないですか。
これめちゃめちゃいると思います、これは。
そして分からない人もいるでしょうしね。
分からない人は多分ね、6駅ぐらいしか聞いてないんだと思うんですよ。
まあそうかな。
うん。正直。いや別にそれぞれいいんですよ、全然。そこを別に責めるつもりもないし。
やっぱりね、人と会話するときはね、まず大前提としてね、まず自分が見たいように見ているっていうところから始まらないとってめっちゃ思うんですよ。
ああ、そうですね。うん。
で、その上で、あ、それは自分の中の偏見だったなーとか、
うん。
あ、これは勝手な思い込みだったなーとか、
うん。
あ、これは受け取り方が間違ってただけだったなーっていうのを自覚していくことで、あ、本当にこの人の言いたかったのはこういうことだったんだなーっていうところに落ち着くと思うんですけど、
そうそうそうそう。
そもそも自分がなんか自分の見たいようにしか見ていないっていう前提がなければ、そこがもう通じなくなってしまうんで。
うん、そうなんですよ。で、もう、 そこにだけ焦点、本当は当てたいんですよ。その、もうそういう話になった時には、
うん、
待て待てと。まあ、もし本当にそうだったとしたら、そういう気持ちになるのもわかるとか、
うん、
そしてそういう風に見てた場合からの想像が膨らんでの今のその状態、それは理解できるって思うと。
うん、
思うんやけど、ただちょっと一回待ってくれと。その、君のその定義におけるそれは、そこはごめんやけど、誤解やぞ、ということ。これがね、本当にこう、もう伝わらないので。
まあそうですね。
なんかこう、結構、ガチすぎる話なんですけど、これ、今日に関して、本当に。
まあ、往々にしてあると思いますよ。これを聞いてるリスナーさんの中にもね、
絶対
似たような経験をしてる人は、
経験してると思うんです
よ。たくさんいると思いますけど。
だから、なんか、なんかね、この、なんか自分が理解できる、あるいはしたいと思うことしか見てないのが自分なんだよっていうことは、何も別に悪いことではないし、恥ずべきことでも何でもなくて、それは普通だと。全員にとって普通だよ、ということをね、もう少しね、それこそ価値観がそれぞれだということを、もっとみんなこう、持ってた方が、なんかこう、無駄なすり減らし方が減るのになーって思ったりとかね、しますね。
まあ難しいですね。やっぱその大体そういう揉め事が起こった時は、うん、まあそこまで掘り下げずに、ああごめんごめんの言い方が悪かったわ、で終わるじゃないですか。大体の人が。
そうなんですよね。うん。うん、
そこ我々やなんか変に掘り下げていくから逆に責められてるように感じたりするんですよ、相手はね。
そうそうそうそうそうそうそうそう。
でもそこでまた言葉を重ねて、いや別に責めてるわけじゃないよと、私はもっとそこを詳しく聞きたくて聞いてるんだよっていうところも通じないですから。うん、
ああのね、あの今日の1時間まさにそれです。だから
言えば言うほどドズボハマっていくからね。まあそういう意味ではなんかもうやっぱ社会をなんとなく渡り歩いていくのであるならば、ああごめん俺の言い方が悪かったわって言うて終わらすのも一つの策ではあるとは思います。
そうですね。その策略としては絶対その方が優れているんですよ。
僕も適当な相手はそれで終わらしてたりしますからね。うん、
いやーだから俺それができないから本当向いてないなーって思いますね、この話
してもね。まあ、基本的にね、オフレコの方でね、この前僕笹山さんと話してましたけど、
はいはいはい、
笹山さんは意外とこうなんつうんですかね、社会に適応しているようで適応してない側の人間だということで、そこを忘れてしまう時がある
なんてこと言うんですか。
いやでも基本的にあなたの立場はそうじゃないですか。やっぱり
まあまあまあまあ、まあ、
それは難しいと思いますよ。普通の人はそこまで掘り下げないですからね。やっぱ大体のところ、まあね、中途のところで切り上げてバイバイっつって、あまた明日なっつって終わっていくから。
そうだからそこなんですよね。別に本当にね、策略というかね、手法としては絶対そのあごめんごめん俺の言い方が悪かったなで終わりの方が絶対いいって俺も本当にこう心底思ってるんですけど、でも例えばなんかそのじゃあ相手がなんか怒ってるとしたら、その怒ってることに対して申し訳ないっていうのはもちろんあったりするんやけど、その奥でどういうメカニズムでこの人は怒るという経緯に至ったのかのがやっぱり気になっちゃうんですよね。
まあね、
そう絶対
何に対して怒ったのかっていう理由がわからなければ、謝ることもできない
そうでしょ
う。気持ちが湧くわけでしょ。
うん、そうなんですよ。でも確かにごめんごめんって言われた時に、お前それ何に対してごめんって言ってんのか教えてくれっていうことは僕もあるんですよ。
はいはい、
これもやっぱりだから同じダメなことなんでしょうね、多分。
組織にいたらめんどくさいやつと思われるタイプです。
適応できないじゃないですか、俺。
いやいや。
何なんですか。
だからそこ一生懸命頑張った結果、適応しているように見えてるじゃないですか。
ああ、見えてます。ああ、よかったよかった。
見えてるじゃないですか。見えてる。でも、だから僕も普段話してる時は、すっかり忘れるんですけど、はいはい、時として、ああ、違った違った。この人は表層上で合わせてるだけだと思うこと、忘れてしまうんですよ。
なんかあれですね、表現手段っていうのを持ってたからよかったけど、それがもし僕になかったら、なんかシリアルキラーになりそうな話ですね、それ、ね。
だいぶ、本当にした人生だったかもしれない。
そうですね。
いや、音楽に感謝しないと、
ね。いや、そうですね。それは本当にそうですね。いや、だからね、なんかこう、まあ、うまいことやる方法ないかなって、ここで僕も別に思ってたら、簡単な話ではあるんですけど、まあ、あんま思ってもないんですよね、そうに関しては。
まあね、で、まだそのね、なんか、まあまあ、仮にね、その前提として、はいはい、そうだねと、今俺たちはいがみ合ってるけど、何か言葉のズレとか価値観のズレがあったかもしれない。うんうんうん、だからそこをちゃんとすり合わせた上で、うん、お互い納得する落としどころに持っていこうぜという考え方があったとしても、
うん、
その人自身の過去の体験から来るトラウマとか、うん、無意識レベルでの何か嫌なことがあった場合、理屈で分かってても、か 感情がそうさせないときありますから。
そうなんですよね。うん、そうなんですよ。だからね、別に説明できなくてもいいから、せめて何がどう引っかかったのかを教えてほしいとか。
いや、でもそれはね、大半の人がね、自分の起こっている感情のメカニズムを説明できないですから。
そうでしょ？
そう、聞かれたところで、それはそれでうまく言えないから、より腹が立つと思いますよ。
いやー、せやね。だからもうね、なんていうか、平和に暮らしたいなって。
もうやっぱり ね、そういうなんかもう、なんかサラリーマン、特に営業職の方なんかはね、
うん、
もうそれで、ごめんごめん、まだちょっと飲みに行きましょう、つってね、終わらしとるわけですよ。うまいっすよ、そこら辺、さらっとこう。はい。
いや、そうそう。だからそういう意味では、だから僕よくね、社会で働いてる人たち本当に尊敬してる部分があるっていう。
この言葉自体がね、聞く人が聞いたら何を言ったのバカにしとんかって受け取りますから、
ね。そう、受け取るでしょう。でも僕ね、そういう面を含めて本当にすごいなってマジで思ってるんですよ、
そうなんですよ。だからね、これはね、改めてリスナーさんに言っておきたいんですけど、
はいはいはい、
笹山さんの方が社会に適応できてない人ですから、これは本気ですごいなって言ってるわけですよ。
なんやろな、
僕のこれにも何の裏もない
です。なるな。いや、そうそう。今、その振りをした方がいいかを今迷ってしまって、ちょっと今迷ったのミスったなと思って。
言葉にも何も裏
ない。いや、ちょっとうまいこと噛みつけなかったです、今。なんていうん、そこに裏があるとして、うまいこと噛みつく方法で今言ったらちょっと面白いなって思ったんですけど、僕の中にその引き出しがなさすぎて。
そう。なんか、それは表面上すごい社会に適応できてるように見えているので、そういう裏表のない会話をした、すると、何上から目線で言うとね、止まれるタイプなんですよ。
いや、ほんとね、ほんとそうです。
そうです。
ほんとそうです。
損するなと思う。だからね、多少ね、アホなふりした方がいいと思いますよ。
いやー、まあ、ちゃう話しましょうか、じゃあ、この話と重ねてですけど、あ、でもどうなんやろ、沢田さん言ったことあるかな、俺、これ。沢田さん言ってもた。普通に。
まあ、沢田さんですけど、ね。
いや、沢田さんですけど、沢田さんですけど、沢田さんでしょ、これでは。
はい。この前も以上ではね。
よくね、笹山さんってクールっすね、みたいなこと言われるんですよ。冷静ですね、とかね、
はいはい。
で、いや、別にそれが嫌なわけじゃないですよ。あ、これに関してはほんまに嫌とかじゃないんですよ。
ほんまに、本当は嫌やと思っとんちゃうかなって思っている人も中にいるでしょうね。こういうことを繰り返すことで、どっちが本当かわからなくするって、この核兵器冷戦の上等手段です。
だから嫌じゃないんですけど、
うん、ほんまに？
もちろんでも、分かってないなとは思います、正直。って思うのは、だからさっきから言ってるように、僕全然冷静でもクールでもなく、特に何も考えてない。ただ目の前とか耳から入ってくるものを、そのままフラットに聞いてるだけ感があるんですよね、僕の中では正直。
うん、
でもそれをもってして、なんやろな。あ、わかりました、わかりました。じゃあ、これにしましょう。ちょっとこれは実体験としてあったわけじゃないんですけど、
うん、
こういうようなことですっていうことで、例えとしてね。ライブをしました。で、沢田さんがライブ見に来てくれました。
はい。
で、ライブ終わった後、いやー、沢山さん、今日は、すごくいいライブでしたねって、言ったとしましょう、僕に。そしたら僕が、あ、どうもありがとうございますって言うんですよ。そしたら、なんかすごいクールですね、みたいな、言われると。
はぁ、
あ。こう、おかしいって俺は思ってるんですよね。
はぁ、あ。
どう返したらええねんっていう、なんていうかね。あ、だからクールですねっていうのが、ちょっともっと熱い反応欲しかったわ、テンションで言われるという前提ですよ。
まあそうでしょうね。
はい。
あれだーしって言って。そこは。
そういうこと？それが正解ってこと？なんていうか。
まあ要は、まあまあ、正解は正直ないですよ。
はいはいはい、
ね。自分がどう対応したいかだけの話だから。
うんうんうんうん、
ただ向こうが求めてるリアクションっていうのは、
はい、
やっぱり会話上絶対あると思うんですね。こんなリアクションして欲しかったわーっていうのはね。
うんうんうん、
でそうじゃなかったっていう時に、
うん
クールですねって言われるんやと思うんですよね。
うんうんうん。そうそうそう、そうですよね。
感情的に嬉しがってくれてよかったのにっていう気持ちがあるから、そうじゃない対応したときに、
うん。
あ、笹山さん意外とクールですねって言われるわけですよ。
そうそうそうそうそうそうそう。で、
それに対しては正解はないですよ。
で、ものすごい申し訳ないけど、俺全くクールとかではないねんけどなって自分では正直思ってるんですよね。
クールっていう言葉もね、今ではなんかすごい便利に使われているじゃないですか。何でも当てはまるじゃないですか。
はいはいはいはい、
クールとかドライとか言ったらね。
うんうんうん、
でも、あの言葉が包括する意味もすごい多岐にわたっているので、
うん、
その人がどういう意味でクールって言ったのかは、またこれはこれでわからないんですよ。
いや、まあまあね。そうっす、そうっす、うん。
え、それは冷静っていう意味で言ってる？それとも冷たい態度を取ったからっていう意味で言ってる？それともドライっていう意味と間違えてる？とかね。なんか、いろいろあるから、そこはそこで。
いや、まあでもね、間違いなく、僕も感じてるのは、というかまあ、大体の場合に、そういう場合の大体に僕が感じるのは、あ、なんかもっと返してほしい、なんか、その人にとっての正解みたいな反応があったんやな、って思っちゃうんですよね。
じゃあその人の正解をやってたらいいんじゃないですか。
いやー、それはちょっとできない。
なんでできない？
いや、思ってないからじゃないですか。
え、ありがとうございますって思ってないですか？
いや、逆です、逆。ありがとうございますとしか思わないからですよ、多分。
なるほど。
はい。
まあね、僕もね、よくね、言われますよ。もっと喜ぶときは喜んだ方がいいでって。でも、心の中で喜んでるんだよっていうことは言うんですけど、
はいはいはい、
結局僕が心の中で喜んでるんだよと思ってても、それが伝わらなければ、それは相手にとって喜んでないことになんねんから、
うんうんうん、
もっと喜んだら、喜ぶふりやせなあかんでれたんですよ、昔僕ね。
なるほど。
それはすごい納得がいったから、
うん、
なんか、僕の中で2倍ぐらいの気持ちで、嬉しいとか言ってるときありますよ。
それ2倍、はい、2倍なんですね。
だから、自分の感情が、なんか、1やったとしたら、
はいはいはい、
大げさに2喜んだことによって、やっと向こうに1で伝わるんですよ、僕は。
あー、なるほど、なるほど。
1を1のまま出したら、向こうに 0.5 以下で伝わってしまうんで。
うんうんうんうん。でも、ちょっと、それはでも違うと思いますね、正直。サータさんは、多分、1の感情を2にして伝えたとして伝わるの 0.1 ですね、多分。
ああ、だから、別にそれでもいいですけどね。
いや、本当に。
より少なくなってる
かどうか。いや、本当にね、そうだと思います、多分。
だから、大げさに驚くようにはしてますよ。
なるほどな。それはでもよく使うな。
そもそも感情的でない人間であることは、うん、まあ自覚はしているんで。
はいはいはいはい。
だから、感情的なふりをするようにはしてるますよ。それでやっと伝わるのであるならば、
うん、
まあそれは相手のためにやろうって思ってますからね。
いや、すごいね。やっぱ円滑に進めるためにみたいな。
円滑に進めるためにっていうか、
すごい、
妥協でも諦めても何でもなく、逆にそうしないとこっちの気持ちが伝わらないのであるならば損やと思ったんですよ。
うんうんうんうんうん。なるほどな。じゃあ僕もそれちょっとやってみた方がいいかもしれないですね。
自分の中の手法を見つけるしかないんじゃないですか。僕の場合は単純にそれが嫁に対して悪い影響を与えてた時があったから、
うんうん、
注意せなあかんなと思ったんですよ。
なるほどな。
それがどうでもいい相手やったら別に僕大げさに驚かないですからね。あ、そう、みたいな感じで。
ああ、でも、これに関しては、いろいろ語弊がありますけど、僕は、どっちかというと逆かもしれないですね。なんかこう。いや、でも難しいな。やっぱその、ライブをやってるので、どうしても。
うん。
あそこでは、大げさだと思うんですけど、そこ以外は無理かな。
なんか別に無理なことを無理してやる必要はないですけど、ただメカニズムとして相手が求めてることはそういうことやなっていうのは思いますよ。
ちょっとやってみようかな、今度。ライブ終わりに、サハラさんに言われたら、10倍海洋券ぐらいでこう、返してみようかな。
逆にそれをやった時に、
うん、
わざとらしいって思われるんじゃなくて、
うん、
普通に受け取られても嫌でしょ。笹山さん喜んでるわーって普通に。
今日テンション高いなーって。
おう
まあまあね。まあでもどうなんや。でもそれはでも悪いことではないよね、別に。なんていうか。嫌かどうか置いといたら、悪いことではないよね、別に。
まあ変な言い方したら、それも一つのファンサービスですから
ね。ですよね。なるほどね。まあ、できないとは思いますけど。まあまあ、なんか、話はすごくいいですね。これは確かに。まあ
結局はやりたくないんじゃないですか、それをね。
いやでもね、これね、ここがだからなんか冒頭の話にちょっと繋がるとこあるんですけど、やりたくないっていうことは、やりたい、あるいはそうでありたいという設定がないと出てこないじゃないですか。なんか変な話。
そのやりたくないっていう言葉がじゃあ適切じゃなくて。
はいはいはいはい、はい。
その、やれないってことはないんですよ、人は。
なるほどなるほど。
やろうと思ったらできるから。
そうですね。うん。
だからやろうという気持ちがないぐらい普通ってことでしょ、だから。
そうですそうですそうです。
やるやらないっていう意味ではなくて、普通なわけじゃないですか。
そうなんですよ。
だから、やりたくないわけじゃなくて、やろうとしていないだけなんですよ。
そうそうそうそうそうそうそうそうそうそう。やろうとは思わないんですよね。え？
やろうとしたらいいんじゃないですか。
いやでもやろうとするっていうのに関しては、今度逆にそのそういうこう、達成目的がいるじゃないですか。それこそファンサービスでも何でもいいんですよ。その、まあ、普通のコミュニケートでもその相手を喜ばせたみたいな。まあ、
やった先に見える何か
が。そうそうそうそう。で僕だからそれがないっていうことなんですよね。もともと。
相手を喜ばすっていうゴールですよ。
で、そんなん別にいらないじゃないですか。
で？相手喜んだらいいじゃないですか。笹山さんのファンが笹山さんライブいいですね。
それはそう、それはそうですよ。その、なんていうの、
あやさーって言って相手が喜んだらいいじゃない。バンバンザイ。ウィンウィンの関係ですよ。
いやー、ウィンウィンじゃないでしょ。僕はウィンじゃないですよ。それは少なくとも。
じゃあ、ルーズなんですか？
ルーズでもないですよね。いや、だから、その、そこに、だから、ウィンもルーズもないんですよ。基本的に。その。
ウィンもルーズもないのであるならば、せめて相手はウィンになった方が幸せじゃないですか。はい、相手はね。
あー、なるほどね。いや、だから、ウィンもルーズもないけど、労働はあるよね、そこに。
まあ、それを労働と捉えるかどうかっていう問題は、笹山さん側の問題です。
そうそうそう。だから、俺側の問題としてはね、あるんですよ。
相手が求めてることをも返してあげること自体は、相手にとっては、喜ばしいことですから。やってあげたいじゃないですか。
いや、ごめんなさい。これ、僕の例えが悪かったんで、これだけは断言しときたいんですけど、僕のライブいつも来てくれるような人に、そんな人いないんですけど、実際ね、すごいテンション高く返してくれたらウィンになる人って多分いないと思うんですけど。
まあでもね、そのライブの例えから外れたとして、最初の話に戻ったとしても、その人との関係性がどうなりたいのかっていうゴールを定めてしまったら、それに基づく対応をするしかないと思うんですよ。
いや、そうなんですよ。そう。まさにそうで、で、そのゴールっていうのは、その、例えばじゃあ、各駅停車という番組であれば、まあ僕的には一応ゴールがあるんですけど、それは別に沢田さんが気持ちよくなることがゴールではないわけですよね、例えば。
だから、それは、
その時々で変わるけど、基本的に今の例えでいくと、その、俺がウィンもルーズもないのであれば、せめて相手がウィンになればいいっていう考えでやってるわけじゃないんですよね、別にもちろん。まあお互いそうだと思いますけど。
その先のゴールは？
その先のゴールは、まあただ単純に僕はこれは、普通に喋りたいってだけなんですよ。
いや、例えばそのね。はい。その、この人のこの価値観が今変わることによって、次からの会話が円滑に行くかもしれないとかね。
ああ、なるほど、なるほど。
もしくは別にもうこの人には何の期待もせえへんから、このものの状態でいいからっていうゴールとかね。要は自分とその人の関係性のゴールはどこにあるんですか？仲良くなりたいとか、これ以上親しくなりたいとか、掘り下げた話をもっとしたいとか。
まあ、その、何、例えばそういう問題がある相手としてってこと、
うん、そうそうそう。その、そういう齟齬が発生した状態になった際に、じゃあ自分はその人と人間関係としてのゴールはどこに持っていくんですか？
人間関係としてのゴールは、ないですね。
言うたら、
はい、本当に。
何もそこで改善しようが、前にも進もうが、後ろにも進まないがしたら、また同じことが今後もずっと繰り返されていくわけじゃないですか。
はいはいはいはい。
そうなると、そのためにめんどくさって思うわけでしょ？しんどいな、つって。
ああ、そうですね。そうそうそう。そこですね。じゃあ言うならば、そのめんどくささの減少ですよね。狙う、言いたいのは。
めんどくさいことを今後したくないわ、と思った時に、はい、じゃあここでめっちゃ突き詰めてそいつの価値観を変えるのか、
はいはいはいはい、
それとももうこいつの価値観は変わらないって諦めて、次からはそういう当たり障りのない態度でコミュニケーションを取るのか、みたいな、
うんうん
うん、そういうゴールですよ。
ああ、そういう意味では僕はね、全世界の人間と仲良くなりたいです。
それだったらもうそれは、ただ一つやれる方法なんだっていうと、はい諦めないってことですね。
そうです、そうです。だから、諦めてないんですよ。だから、その、例えば、じゃあ、その、めんどくささの現象っていうのは、めんどくさいから、もう、スパッとそういう話にはならんとこうっていうことをしてるわけじゃなくて、
うん、
なぜ、これがこういう状態になっているのかということを突き詰める方がいいと思ってるんですよね、僕の場合は。
ただ、その突き詰めた結果、仲良くなれてないならば、他の手法を試してみる必要もあるんじゃないですか？
いや、そういうのを仲いいとは僕は思わないんですよ、だから、結局。その定義として。
おっと、それはね、最初の戻ってね、それはあなたの価値観じゃない。
そうなんですよ。だから、そういう話の堂々巡りだなっていうことはもちろんもともとわかってるんですけど。
ね、でも自分の思うみんなと仲良くなりたい価値観ではね、やっぱりね、仲良くなれないですからね。
なれないんですよ。そうそうそうそう。
それは僕、自分が勝手に思ってる仲の良さですからね。
いやー、でもやっぱ結局ね、だからそういう意味では、合う合わないっていうのになってくるんですけどね、最後はね。そうそう。
それはもうどこまで行っても結局は分かる人は分かる、分からん人は分からんっていう話にしちゃうからね。
そうそうそう。うん。ただでもね、難しいな、その、仲いいの理屈は僕もちょっとややこしいんですけど、これはなんか誤解されたくないんで、これに関しては、ちょっと言っときたいんですけど、僕別に理解し合ってることが仲いいとは全く思ってないんですよ、正直。そもそも。
だから、笹山さんがそう思ったとしても、相手はそう思ってないからね。
いや、そうそうそうそう。いや、そうなんですよ。だから、そこっていう点が、そもそも、その自分が理解できることでしか生きていない、見ていないということは基本なんですよ、人って。
うん、
だからこそ、理解し合えることだけが共通共有になるっていうことは、おかしいんですよね、僕の中では。ほんまに、この、根本的におかしいことなんですよ、
うん。
理解し合えるっていうことは、それは、それぞれの価値観が似ていたに過ぎない現象なんですよ。
うん、
それをもってじゃないと仲良くないっていうのは違うんですよね。
うん、
でも、それをもってしか仲いいという状態にならないとか、それをもってしか円滑にならないというコミュニケートが、是とされすぎているっていうのは、ずっと気になるんですよね、僕正直。なんか、僕的にはですけど、違う価値観の人と喋ってるから楽しいんですよね、今もそうやって、もちろん。なんですけど、なんか、それがね、なんかこう、結局馴染めてないって話ずっとしてる気しますね。
いや、まあそうですよ。大前提ですからね、そ
こは。大前提なんですね。なるほど。
だって、だって相手からしてみたら、
はいはいはい。
なんか、そこまで掘り下げない上っ面のところでの、そうだよねっていうところで仲がいいって思う人であるならば、笹山さんが望む仲の良さまで求めてないので。
まあね。
はい。
で、まあ、これもあの、最後の最後に、ちょっと、まあ、結局この話で終わっちゃったんで、さらっと行こうかなと思ったら、だいぶ喋っちゃったんで、もうこれで終わりなんで、逆にちゃんと言っときたいんですけど、まあ、大して別に気にもしてないんですけど、はい、根本的な話としては、トピックとして挙げただけで。ただ、なんかね、いつもこう、裏があるとか思われてるのは、なんかこう、実害が出てくるとしんどいですね。
まあ、逆に裏がある、風にした方がいいんじゃないですか。
え？
裏があるように思われたら、そうそう、裏あるよって言ったっていいんじゃないですか。
いやいやいやいや、それはね、やっぱできないですね。
ただこの裏があるよって言ってる言葉も裏あるかもしれへんけどな、みたいな。
いや、それはできないですね。そういうことを言っちゃうと、やっぱ僕の立場とかの人間は、ものすごい速度で悪評を立てられるので。それはダメです、絶対に。これ絶対にできないです。はい、本当に。
もう、むき身のバナナみたいな感じで生きていくしかないですよ。
まあなんでそこ刀じゃなくてバナナなんか一番気になりましたけど、まあ、でも何か深い意味があるんでしょうね。
むき身の刀は人を傷つけるでしょ。
そうですよね。やっぱバナナ。
人を傷つける話じゃないじゃないですか。
やっぱり深い意味あったんですね。
むき身のバナナは、相手からなんか強い当たりを受けたらグニャってなってしまって潰れてしまうんですよ。だから刀じゃなくてバナナなんですって、ここは。
なるほどな。それいいな。俺はそういう意味では、抜き身の刀ですわ。正直ね。確かに。だから、それをバナナに変えていかなあかんですね。
そう、だから。
なるほど、なるほど。
抜き身、もう、笹山さんも、抜き身の刀みたいな、もう、鞘がないわ、みたいな話。いやいや、ちゃうぞ、俺バナナやと。
なるほど、なるほど。
刀のように見えるけど、当たられたらめっちゃぐんにゃりするよって。
なんかわかんないですけど、いい話ですね。
いい話でしょ。
はい。なんかいい話ですけど、最後バナナに持っていかれたのがすごく納得がいかないです。
でもこれはね、はい、ある種のね、生きる手法を僕与えてしまったかもしれないですね。リスナーさんに。
まあそうですね。
むき身の刀じゃなく、むき身のバナナで生きていってほしい。名言じゃないですかね。
それはね、名言集のしない名言ですね。
各駅停車ウィキに載せないといけないですね。
いや、まあ、そんなないから、そんな。そんなないから。
心の中の各駅停車ウィキに載っけていかないと。
あ、また中身のないことを言い出したから、そろそろ終わりましょうか。はい。まあまあ、なんか、結局残ってるのは僕は社会不適合者が大前提だという。
残念ながら。残念ながらっていうか、それは逆に喜ばしいことですよ。
まあ、あ、そうですね。はいはい。まあ、どっちかというと馴染もうと頑張れてる方だとは思うんですけどね。
そんなね、はい、社会で馴染めてるやつはね、それは単なる一般社会人ですから。
はいはいはい。
そんな人はね、アーティストにはなれないですって。
まあまあ、なんか、今の流れで聞くと複雑ですけど。はい、喜んでいいのか、何なのか複雑ですけど。はい。まあ確かにでも言われてみれば、社会人の方の方が実は抜き身の刀の方は多いかもしれないですね。はい。
その、
ある場所においてはね。
竹水な感じですけどね。
そうですね。はいはい。まあその中で僕はバナナになればいいと。
バナナですね。
はい。で、まあステージの上では刀でいればいいということですね。
そうですね。それでいいと思います。
あ、それはいいですね。確かに。はいはいはい。これを聞いているだけの方が、いつか僕のライブ初めてお越しいただいたとき、どんな顔して見るのか、すごく興味が湧きましたね、今日は。本当に。
見ていただきたい、本当に。ライブに来ていただきたいですよ、
まあ、
これを。
そうですね。
ポッドキャストを聞いてるリスナーさんは。
で、
正直ね、はい、もうね、正直リスナーさんからすると、はいはい、笹山さんは、分別のわかる、普通の一社会人やと思ってる人も絶対多いと思うんですよね。
いや、多いでしょうね。
ただ、時としてなんか細かいこと気にしてはるなとか、なんか、
人
やなとか思ってはる人。
なるほど。
多いと思うんですけど、いや、そういうのじゃないんですよって話でね。
だから、僕も言われることがよくあって、それは違うなっていつも思ってるんですけど、ただの神経質な人って思われがちってことですね。
そうでしょ。下
手した
ら、ね、それは一般社会人の視点から見たらそうかもしれないけど、はい、そもそもそうじゃないよっていう話をね。 ライブに来てほしい、見てほしいんですよ。
僕はその、テニオ派とかも含めて結構言葉にすぐ突っ込みを入れちゃったりするんですけど、
うん、
あれもすごくなんか細かいなーってよく言われるんですけど、
細かいのは細かいでしょ、それは状態
として。そうなんですよ。ただでもまあ、その、神経質とは違うと、よく思っていて、いや、その文字一つ一つにこだわってなかったら歌詞なんか書けへんからっていつも思っちゃうんですけど、それを言うとまた違うじゃないですか。刀になるじゃないですか、なんかこう。
ね、刀です。
だからそれはさすがにグッといつも、まあ、抑えてるっていうよりも、まあ、へいへいって流してるんですけど。
それはアーティスト側の世界観をね、一般社会人に押し付けられても分からないですよ、
うん、そうそうそう。ただでも、なんかこう、いや、それはこだわるで、って思ってるんですよね。
まあ、それはね、正直表面上から見たらね、紙一重ですからね。
なるほどな。なんかでも、ちょっと見えてきた気がします。
そうっすか、バナナになる方法が。
いや、バナナになる方法はちょっと見えないんですけど。
あ、そうです。
僕本当に裏も何もなく、割とその、社会で頑張ってる人たちのことすごいってマジで思ってるんですけど、うん、でもそれを思いすぎたがゆえに、僕のこの価値観とか、こだわりとかを、社会に適応させようとしすぎていたかもしれないです。
だって裏表がないと社会生きていけないですよ。
うん。それはね、すごく思いました。だから、そこに関しては、だから誤解が多いのかもしれないとはちょっと思いました。
社会で生きてる人ではね、うん、なんか裏表もなく生きてる人なんか見たことないですから。
そうそう。だからまあ、実生活においてはまた別ですけど、その番組を聞いてくれてる、まあ、だけとかいう方ももちろんたくさんいるんですよ、正直。その、僕自身がやっていますから、たくさんの番組を。で、そういう人になぜ、その、こういう感じになるんだろうって思ってたことは、まあ、ザラにあるんですけど、その原因は、今日の回でかなり、すっきりしましたね。
あ、そうですか。
はい。僕のその、まあ、そうですね。逆にこれは、含みを持たせて言いますね。僕の中のイカれた部分を、僕はイカれてると思ってないままに、社会の人たちに理解してもらおうと頑張りすぎてた気がします。
まあそうですね。
はい。だからそこもうちょっとだけね、投げ捨てますわ。
それはもうそんな共感生まれないですってね。
はい、そうですね。うん。はい。なんか、やっぱり、すいません。含み持たせて言ってみたんですけど、気持ち悪いんでやめます。
あ、じゃあ言い直してください。
ちょっと馴染めへん、絶対馴染めへん部分自分あるなって分かったんで。
まあスタート地点に戻りましたね。お互い適応できてない
っていう。全然馴染めへんわっていうポイントは分かったんで。
あ、そうですね。
諦めるべきなのかどうかのスイッチをもうちょっと敏感にしようって思いました。
まあ時としてはもうどうでもいいわと、もうスイッチを入れた方がいい時もあるっていうこと
ですね。そうですね。円満な解決っていうのでいかないとしゃあないぞっていう TPO に合わせたスイッチももうちょっといるなって思いました。
そうね。だから諦めるとかじゃなくて、はい、多分、やめるっていうスイッチだと思うんですよ。
ああ、そうですね。そうそうそうそう。
ここで止めるっていう。
そうそうそうそう。またにしようっていう、その札とか、
そうそうそう、
ちょっと一旦落ち着こうっていう札とか、そういうの用意しようと思いました。
そうですね。はい、そういうカードを持っておかないといけない。
そうですね。まあ、一生持ってるだけで使わないかもしれないですけど、
ね、
まずは、持とうという気持ちが
今少なくとも諦めないというカードしか今持ってないですから。
は
い、
そうですね。はい。
それは向こうからしたらもう、まだ終わらへんのこのゲームってなりますから。そろそろちょっと終わってほしいみたいな、ありますからね。
サラさんね、今ね、あれですよ、結構、ラフに今、こう、いじって突っ込んでくれる言葉で、今、何個か言いましたけど、僕、意外と今、ぐっさぐっさ来てますからね。
いいじゃないですか、僕一番理解してるでしょ。
それもね、実体験としてね、めちゃめちゃ言われたことあるワードやわー、ばっかりでしたからね、今ね。
はい、もう。あなたの立場とか理解した上で僕は言ってるつもりなんですけどね。
そうですね。だからまあ、そういう意味では、まあ、サラさんも、軽部な人なんでしょうね。
僕は裏表ないですよ。
あるんでしょ、裏表。そこは
ないですね。
その言葉にも裏があるんでしょ。
ないです、ないです。
あ、ないですか。そうですか。じゃあいいです。
裏は皆さんのもう幻想です。
ちょっとなんか、なんなん、自分だけなんかすごいなんか傷つかずに済んでせこいわ。
傷ついてるのはあなたが勝手に傷ついてるでしょ。
そうですよ。俺の定義では傷ついてますからね、今回は。
俺は裏表ないこと言ってるだけじゃない。
いや、俺だって裏表のないこと言ってきただけなのに、それをさらに紐解いて、さらに今、ぐさぐさ来てますからね。
裏表がなく、ものを言うってことはそういうことですよ。
そうですね。裏表
進まない。
いや、だからね、札を用意するっていう、札を用意するっていう意識をまず持とうと思います。
そうですね。は
い
はい、
いや、はい。なんか、よかったです。今日話せてよかったです。ありがとうございます。
そうですね。
はい。
まあ、明日から、豊かな日常を。心豊かな日常を。
そうですね。今のはお互い一致で、完全に裏ある言葉でしたね、最後に。はい。そんなわけで、はい。キーポンかかってますんで、はい。
そうですね。いつの間にかキーポンに変わってましたね。
はい。まあ、そんな感じで、じゃあまた次回ですね。
はい。
はい。それでは皆様、ごきげんよう。
ごきげんよう。Oh, wow.